川さんとなっちゃんのお時間です。
はい
はい、
お久しぶり
なんで声ちっちゃいのそんなに。
いや、
生きてました。
生きてました。
生きてない感じですか。
生きてましたよ。
そう、
はい。あ、いやもうなんか話長くなっちゃうんです。
いや、いいです
ので、ちょっと、うん、ご報告だけすると、うん、演劇が終わりました。
あれ、演劇が終わって、あ、そうですよね、
はい、
ご報告。いや、知りたいんじゃないですか、このラジオで散々あんだけ言ってたわけだから。
そうですよね、
うん、
あの、終わりまして、うん、クラセキ終わりました。あの
超絶テンション低い感じで大丈夫ですか。
あの、うん、すっごい大変だったんですけど、うん、なんだかんだ2ヶ月ぐらいずっと、
うん、
あだこだ言ってて、
うん、
で、まあ、私の学校は受験がないので、うん、もうその演劇会、三大行事って言われるのがあって、うん、演
劇会、ねぶた仙台の七夕、あ、三大祭りじゃなくて、
じゃなくて、
うん、三大行事、
行事三大祭りじゃなくて、
うん、
何でしたっけ、忘れちゃいましたよ。
いや、だから演劇祭、
演劇祭と、うん、あと神奈祭って言って、
え、
10月祭りって書いて神奈祭って読む文化祭があるんですけど、
うんうん、
神奈祭と、うん、あと運動会
それだけは普通じゃない。別名あるんじゃないの、
運動会、
悪党。
いや、まあ、この運動会、やる気ない運動会ですけど、う
ん、それはいつなんですか。
9月。
じゃあこれからまだまだ行事がね、
はい、はい、ありますが、
うん、
その三大行事の中でも一番大きい行事なので、
うん、
みんな暇を持て余している女子高生たちが頑張ってその演劇会に力を注ぐんですけど、まあ、1年生から3年生までの作品をその日1日で8時から夕方6時ぐらいまでずっと見てるんですよ、
うんうんうん。
で、一作品30分ずつぐらいで、うん、まあ、2年生は20分しかないんですけど、
うん、
それをやるっていう行事で、
うん、
今年もクオリティがすごくて、
うん、
で、私たちのクラスは、うん、なんか血のりの演出があって、刺されて、
うんうんうん、
ものすごい、
うん、
心臓が弱いはずなのにものすごい大量出血するっていうシーン。
あんま関係ないんじゃない。
いや、
心臓が弱い人は血がちょっとしか出ないっていう話は関係ないと思うんですけど、
なんかすごいこう見てて、うんうん、大量に出たね、まあ、まあ出た、まあ、高血圧だなと思って。
それ関係、血圧と血流とは関係ないと思うんだけど。
そうですか、
まあまあそれで、
まあ、その刺されるシーンで、うん、その学校の床なんで、うん、血のりとかつけちゃいけないんじゃないですか、うんうんうん。でもリハーサル、前日のリハーサルの時に、うん、間違えてその血のりを飛ばす位置を、まあ、うまくできなくて、うん、血のりがぶわって飛んじゃったんですよ、
うんうん。
そしたら減点制度っていうのあるって言ったじゃないですか。ああ、
掃除のね、
1滴につき1点なんですよ。もう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていっぱい取られちゃって、もう私大泣きしました
え、1滴に1点って決まりがあんの。
あるんですよ。
え、なんでそんな、何、血のりを使ったら一滴一点っていうのがあるの。
いや、なんか血のりというか汚しちゃいけなくて、だいたい血のりを、
うん、
その使うことすらすごい反対を押し切って、うんう
ん、大丈夫だからって言ってやったのに、
って言ってやったのに、うん、溺れちゃったので、うん、で、その前日で変えることもできないし、演出的に、うん、下にすっごいタオルを引くぐらいしか対策ができなかったんですけど、うんうん、本番は一滴もこぼさずに減点ゼロ個で終わったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな感じで前日までバタバタしながらやってました。
うん、今回も泣きました。
泣きました、もう
もう泣いて泣いて
泣いて泣いて、うちのクラスでよかったなって感じでした。終わった後もうみんなすごい、
うん、あ、じゃあよかったってことね、はい、いい思い出。
賞は取れなかったんですけど、うん、
いい思い出、
はい、いい思い出です。
学校好きになった。
まあまあ、
え、まあまあなんて、
どっちすごい、あの、学校は好きじゃないですけど、うん、クラスの子は好きです。
あ、好きになった、
はい、
仲良くなった。
仲良くなりました。
まあいいですね、
はい。
まあ、やっぱりそれが終わって
終わって
ふぬけになって。
ふぬけじゃないです、もうテストです。
もう全然超テンション低いですけど、ね、
そんなこと
ない。ラジオ聞いてる人たちは本当にテンションの低い 井川さんも大変だと思ってると思いますこの浮き沈みに付き合わう中年男性は大変だなって。いやそうでしょう、だって、うん、はい
はい。
それで今日は、
それで今日は、うん、あのお便りをいただいてるみたいで、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ね、ご紹介しようと思います。
はい、
私読んで大丈夫ですかこれ、
うん、いいですよ、
ちゃんと読みますね。はい、
はい、
いきます。
はい、
イカハゲネームみのりんさん、
うん、
私の悩みは自分の外見の印象と全然違うようで、外見の印象と実際が全然違うようで、相手の勝手な判断で誤解されることです。体が小柄で、うん、顔立ちもあまり主張がないので、うん、おとなしくて優しそう、うん、言うことを聞いてくれそう、うん、と思われるようです。でも私は自分で考えて自分でやるという育ち方をしたので、意見は持っていてはっきり言う方です。はっきり言いすぎてきついのかな。仕事上見かけが災いし、相手が勝手に私の味方になるだろうと思うらしく、そこで空気を読まず反対意見を言うと、あなたがそう言うと思わなかったと裏切りのようにその後強く当たられます。済んだことですが、あるチームリーダーが打診もせず私がチームに残留希望を出すと思っていて、しかし私の希望は違う仕事がしたくて区切りの時期にチームを出ることでした。直接頼まれたこともなかったから、普通にチームを出たいですと言ったら、君がそんなことを言うと思わなかったとトラブルになり、結局元の場所に残されてしまいました、うん、予想しない展開に、聞いてくれれば答えたのにと思いました、うん、相手から何も聞かれず自分の印象で私の印象で勝手に判断されることはいろんな場所で何回かあり困っています。多分私の何かがまずいのでしょう、うん、私は何に気をつければいいでしょうか。そうです、すいません、カミカミで、
はい、どうですかね、
うん、
これは外見が、
ね、はい、
中身と
違う風に、
相手がそう思ってる。だから分かりやすく言うと、
はい、
中身がジャイアンなのに外見は伸びた、
うん、
で別なジャイアンがおい伸びたって言うと、中身がジャイアンだからね。
ジャイアンがもう一人出てくる、
なんか伸びたとはなんだよ、伸びたが言うみたいな、その逆パターンもありますね。
なんか難しいですね。
あの外見がジャイアンなのに中身が伸びたで、はい、ジャイアンって言うとなんだよってジャイアンが言うみたいな、
はい、
そういうこともありますよね、
はい。
まあ、とにかく外見と中身が違うことについて、
はい、
ギャップがあるけれど、これ私が悪いかどうかっていうことを気にされてるんですけど、
気にされてるようですね。
なっちゃんはありますか、外見と中身が違う、私は周りからこういうふうにすぐ言われたり思われたりするけど本当の私ってこうなんです的な。
まあ、見た目は背高くて
可愛い、
黙ってると
可愛い、
怖いなって、怖いっていう第一印象はなんか同い年だと思わなかったって言われることが多くて、なんか、
う
ん、
もっと年上だと、
私なんかすごい傷ついたのが、うん、入学式の日に
高校の
クラスにいたんですよ、
うん、
で私割と社交的に話しかけるタイプなので、
うん、
来た全然知らない子におはようみたいな言ってたんですよ、
うんうん、そ
したらなんか3年生、うん、1年生なのに3年生の人だと思われたらしくて、うん、あ、おはようございますみたいな、うん、なんか、あ、
先輩から声かけられたと思って、
って言われて、
うん、
なんで敬語なのみたいな言ったら、
うん、
あ、先輩の方じゃないんですかって言われて、
うん、
それがすごいショックでした。でもそういうふうに見られがちです、うん、あと
それ高校1年生の時から大きかったんですか。
ずっと大きくて、ずっと背の順一番後ろの人生です。
でも大きいのってあれだよね、夏希って大きいんだよね。
はい、でも顔が大きく見えない顔だから。
いやいや、顔はもう超赤ちゃんだよ
知ってます、
これ本当ラジオだから伝えにくいけど、顔はすごいベビーフェイスだよね。
はい、アンパンマンだとかウータンだとかシナモンだとか言われてます。
なんかどうかはちょっとアンパンマンって年齢不詳だかなとも分かんないけど、
あ、とにかく、まあ、顔が背高い顔じゃないですよね。それは知ってます。
背、まあ、高い顔っていうか顔はベビーフェイスだけど体が大きい、う
ん、でしかも、うん、私結構辛辣なことを言うっていうか別にそんなにか弱いわけじゃないので自分の主張とか結構言うんですよ、うん、私もなんか演劇会の時とかも、
うんうん、
この人はもっとこういう心情でしょ、うん、その言い方は違うでしょみたいな結構言うん
ですよ。だって演出ですからそれはもう言いますよそれ、うん、
そうすると、まあ、私のこと知ってる人はまあそうだよねってなりますけど、
うん、まあ夏希は言うこと言うよねって、
そんな感じとらなかったみたいな、
え
なんかそんな強い、うんうん、もっとシャキッてしてる感じだと思わなかったみたいな言われます。だから
ね、それは自分ではどう思うの。
逆にちょっと強いこと言っても、うん、この顔と喋り方が丸くしてくれる感じがするので、うん、その辺はちょっと、まあ、悪くはないかなと思います。
あんまり人を傷つけたくはない、
うん、
それから舐められたくないからもっときちっと強く言える人になりたい。
うん、舐められること多いので、
うん、やだ、
嫌ですね。後輩とかにも、うん、何子先輩みたいな感じなんですよねいいんですけど、
あ、それ嫌だ。あんまり金子先輩みたいなこと言われると
なんか一時期バカ猫って言われてました
バカ猫、
後輩、
バカ、あ、バカ猫ねバカな猫って意味じゃなくて金子がバカだからバカ猫でもそれはどうなの自分的には、うん、ひどい、相当ひどいあだ名だと思う。
そうですよね、うん、すっごい怒りました。あ、そういうこと言うのどうなのって、
うん、そういうこと言うのどうなのそういうこと言うのどうなのって、ゲッ、バカ猫マジ飼ってるみたいな感じなのかな
、うん、怒ると怖いので、うん、その辺はちょっ怒っときます。
キュウソ猫を噛むっていう感じだよね。
キュウソ猫、
うん、夏希の場合
どういうことですか。
あの夏希は、なっちゃんしょっちゅう私実は怖いんですって結構、
はい、
怖いです、断るごとに私怖いんですって、
はい、怖いです、
怖いアピール するけど、
聞いてくださいよ学校の子に怖いって言いますから。
え、いや怖、でもそれはほら怖いですよって言ってもあのなんかキュウソ猫を噛むってことわざ知ってます。
知りません。
え、キュウソ猫を噛むってことわざはね、高校3年生なら絶対に知ってなくちゃいけないことわざの、馬の耳に粘土ぐらい有名なやつですよ。
念仏です。
あ、それは知ってんの。
知ってます。
あ、すご
い。でもキュウソ猫を噛む、
キュウソ猫を噛むっていうのは
キュウソ猫を噛む、
うん、うん、キュウソっていうのはネズミって音読みでソって読むんですよ。
あ、はい、
だからキュウってのは急ぐ、まあだから緊急。
あ、キュウソ、
うん、
猫を、
うん、噛む
言っただけでした。
うん、キュウソ、キュウソ猫を噛むっていうことわざがあって、
はい、
なんかこう、いざとなった時に、
はい、
ネズミは猫を噛むことがあるっていうね。
うん、
だからなんかこう、夏希の場合常にこう、な、怖くないだろう、怖くないだろうと思って思われてると、
うん、
こう、ギャンとあの猫すらも噛むっていう、そういうとこがあるよね。だから、ね、うん、どっちかっていうとそんな強いタイプじゃないと思いますよ。
それはちょっと悔しいです。
うん、悔しい、あのそれはいつも
言ってるそれは言われたくない感じ。
あ、強いタイプで痛い、
痛い、う
ん、なんでそんなに強いタイプで痛いのかしら、うん、でも、
うん、
あの剣道部の時から、
はい、
負けて、負けちゃなく泣き虫なっちゃんっておなじみでしょ。
それは
違いました。
悔しいんですよ。
うん、だから、うん、
キッって感じ、
うん、悔しいんでしょ。
はい、
悔しいけど負けちゃうんでしょ。
いやいやいやいやいや
え、どういうこと。負けちゃうこともあるじゃないですか。
うん、
え、だって強くて威張ってる人嫌いでしょ。
本当に強かったらちょっと考えます。
考えるけどでも強くて、はい、より優しい人の方が好きでしょ。
うん、まあ、はい、うん、
だからやっぱりちょっと矛盾がありますよね、人間って。だからこのお便りの話に戻すと、
はいはい、見た目は小さくて、
うん、
優しそう。
人間って、
はい、
よくできてるなと思うのは、
ほう、
自分の目って自分のこと見えないじゃないですか。
そうですね、鏡に映ってる自分も自分とは反転して自分ってことですか、
うん、そう、だから結局絶対に自分って自分では見れないんだよね。
はい。
だから自分のことは自分で一番分かってるけど、自分のことは一番自分で分かってないわけよね。
うんうんうん。
で、まあ分かってるってなんか自分では自分の内面については一番自分がよく分かってるじゃん。
はい。
だけど自分の外見については自分は一番自分では分からないわけじゃん。
分からないですね。
だから外見と内面っていう、はい、まあ2つのものがあったとしたら、
うんうん、
この外見と内面の2つをスイッチして人は生きてるわけですよね。
そうですね。
もちろんその外見の中にも複数あったり、内面の中にも複数あったり、はい、中にはねその多重人格の人もいるだろうけど、うん、そのまあ外と中っていうものがあって、
はい、
お金を稼ぐって外面だからね、
はい、うん、
内面でお金を稼ぐ人っていないですよ。
まあそう、そうですかね。
外面でお金を稼ぐわけでしょ、
はい、
でお芝居の話にちょっとすると、う
ん、はい、
お芝居をやるときに、
はい、
お芝居の、うん、芝居の下手な人、
芝居の下手な人、
芝居の下手な人には、
はい、
兵隊の役をやらせるといいんですよね。
何
ですか
今。何でもないね。
過呼吸ですか。なんか思い当たったなら言ってほしいんですけど、なんか
何でもないです。
何ですか。
何でもないです。今のなかったことに。
なかったことにできないでしょ。ラジオなんだから。
あ、そうだなって思う節がありました。
あ、そういう、
はい、
あのね、お芝居が下手な人は、
はい、
兵隊の役をやらせたり、
うん、
まあ、警察でもいいんだけど、
うん、
いう役をやらせた方がいいんですよ。
型、お堅い、型にはまってるってことですか。
うん、これってどういうことだと思いますか。
セリフも決まってるし、
うん、
アドリブも言わなくていいし、みんなの共通認識があるから、
うん、
きちっとやればいいみたいな、うん、考えなくていい。
今の話を、
はい、
受けて言うと、
はい、
兵隊とか、
はい、
まあ、殺人犯でもいいんだけど、
うんうんうん、
そういう役っていうのは、
はい、
外見しか表現しなくていいからなんですよ。
なるほど。
つまり内面を持った兵隊っていうのは、
はい、
いないんですよ、
うん、逆に内面を出してはいけないってこと。
内面を出さない、
うんうんうん、
はっ、かしこまりましたとかっていう、
確かに、
ものの言い回しとか、
はい、
ほらお前泥棒じゃないかとかっていう言い回しとかって、
うんうんうん、
つまりその外のに向けた表現って職業によって、
はい、
それって外でしか、外しか表現する必要がないんですよね、
うん、
だけど
確かに、
そのだから職業のドラマっていうのは、
はい、
難しくないんですよ。
お医者さんとかも多いですけど、お医者さんのドラマ、
まあ、お医者さんのドラマにしても、
はい、
お医者さんが例えば手術を立ち会うときに、
うん、
手術するときに僕怖いよとかっていうお医者さんとかは
怖い
ないじゃないですか。
はい、
でもお医者さんだって人間だから、はい、怖いとか嫌だなっていうことってあるわけよね、
うん、
でもそれは職業なんだから、そんなことは倫理的にどうなんだとか、道徳的にどうなんだとか、社会的責任としてどうなんだっていうことを植え付けられることで、
うんうん、
職務をし、ね、ちゃんと執行しようと思うわけじゃない、
はい、
つまり外面なんですよ。
確かに。
だから つまり思春期っていうのは何かっていうと、
お、
思春期ってちょっと哲学を、
うん、
哲学的になるわけよね。
新春期は哲学的にはない、うん、だからなんで生きてるのかとか、
うん、なんで生きてるのかとか、これから自分はどこに向かうのかとか、でこれなんでかそういうことになるかっていうと、はい、今まで内面だけで生きてればよかったようなものを、
うんうん
うん、外面っていうものも持って社会に出なくちゃいけないっていうふうになるからなんですよ。つまり中と外っていうのを、まあ、スイッチングするっていうことが非常に求められる、
は
い、いやもしくは、
はい、
人によっては、いや人によってはっていうか大半の人は、
は
外になったらもうそのスイッチだけになっちゃう人がいるんですよ、
はあ、
だから本人がもともと何を持っていたかなんてことはほとんど関係ない、
うん、
もしくはな中身みたいなものが表現できる機会があるとしたら、
うん、
飲んだ時だけみたいな、
あ、お酒を、
うん、
うん、
それか恋人の前だけとか、
うん、
だって例えば恋人だと思って夫婦になって子育てしたら、うん、お父さんっていう役を演じなきゃいけないし、
うん、確かに
ね、夫っていう役を演じなくちゃいけなかったら内面の僕、内面の私っていうのは、うん、ずっと中にいたまま外ばっかり表現になっちゃうね。
ですね。
でもそれは外の方が楽だからですよね。
うん、確かに楽ですね。
楽でしょ、
はい、
外って、
はい、
だから自分っていうものをどう表、自分の中身がどうであれ周りがどう見えるかっていうことばっかりが気になっちゃうわけですよ、うん、だってそれだけがお金の、お金だから。
そうですね。
でも、まあ、このお便りをいただいた、
はい、ね、
みのりんさんとかはその自分っていうものの外と、
はい、
よりと同じように自分の中身を大事にしてるってことですよね。
そうですね。
だから自分の中身っていうものと外っていうものとの間に揺れ動いてるわけです、
うん、
その揺れ動いてるっていうことが、
はい、
その人の魅力じゃないですか、
うんうんうん、
ね、
はい、
だからその揺れ動いているっていうことをまあここね、その外見では、
でもそんなこと言う人だと思わなかったって言う人が悪くないですか、うん、それそんなこと言います、普通。
いやいや言うとか言わないとかは関係ないと思いますよ。やっぱりこの人自身が外に見せているものと自分との間のギャップに悩んでるっていうのは、みんな誰でもそうだけど、悩んでるうちが花ですよ。
気づかなくなっちゃったらおしまい。
気づかなくなったり諦めちゃったり、もう自分の中身なんかないと、自分はこの外っていうものがむしろ中なんだと思い込むようになっちゃう。
なるほど。
うん、
外に合わせて自分を作っていく
と。そう、作っていく、うんうん、っていうことになると自分の中身っていうのはもうどこにあるんだか全然分かんなくなりますよね、
うん、そうですね。
だけどこれがなくなりはしないから、なぜなら中身っていうのがあって初めての外なので、
うんうんうん、
そうなるとその中身と外がどっかのタイミングで、う
ん、はい、
そのギャップっていうのがひょんと出てくることあるわけです。
うんうんうん、
例えば65歳で定年になってから、
はい、
急に自分の内面が出てきちゃった。子育てが終わって夫婦の間に今までお父さんお母さんだったものが、うん、急に内面が出てきちゃって、
うん、
なんか私はもう一生恋しないのかしらと思うとか、でもそれを振り捨てて、つまり外面を振り捨てて、はい、中身だけで生きるっていうこともできない、
うん、
けど外面だけでも生きられない、
うん、
ここにドラマがあるわけですよね、
うん、
で僕はそこを表現できるような作家になりたいし、
うん、
役者もそういうことが表現できる役者が いてほしいわけですよ、
うん、なるほど。
でもそれができない、なかなか、
うん、
ね、お芝居、いや分かりやすい役、
はい、
兵隊だからそのなんか任務を遂行するために命を捨てて、うん、ね、特攻隊となって死んでいく人っていうことを、
うん
うん、そういうのはそんなに難しいことじゃないよね、
うん、
私はこうやりたいんだってことを推し進めればよかった
。確かに。
だけど人間っていうのは例えば、うん、そうね、やっぱり夢を持つことが大事だと思いますよ、
うん、
なぜかっていうと夢っていうのは内面だから、はい、
うんうんうん、
夢と希望って内面なんですよ、
うんうん、
でそれがその挫折するわけでしょ。
そうですね。
例えばじゃあ夏希が女優になりたいという夢があったとするじゃない、
はいはい、
でそのためには毎日なんかこうこうしなさい、はい、ああしなさいって、
はい、
で私はすごい好きな夢のためになら頑張れる、
頑張れる
って思うよね。
思いますね。
思うじゃん、
はい、
で頑張るじゃない、
はい、
で頑張ったってなれるかったらなれないわけよね。
うん、そうですね。
それは
挫折しますね。
そこで挫折するじゃない、
はい、
で挫折するときに自分に返ってきちゃうよね、
うん、
なんか自分がもうちょっと努力が足りなかったんじゃないかとか、
うんうん、
果たして本当に私はこれが好きだったのかしらとかね、
はい、
なんかそういうことを思うときに内面に振り返るよね。
そうですね、自分に、
そう、つまり自分との対話ができますよね、
はい、
大事なのはね、外の人と話すより自分との対話なんですよ、
うん、
その時に、
はい、
自分は本当にそれがしたかったのかどうかっていうことって思うよね。
思いますね。
で、いや私はやっぱり本当は好き、そういうことが好きだったわけじゃないんだっていう結論になることがありますよね。
ありますね。
それが大人の階段を登るってことですよね。
あ、そうですか。
うん、諦めていくっていう、
うん、
だけどそれはね、バカにできない、うん、何歳になっても死ぬ直前に、
はい、
実は私はこうしたかったんだっていうのがあることがあるんですよ。
後悔が。
うちのおばあちゃんの話をちょっとだけすると、
はい、
うちのおばあちゃん
は
小学校の先生だったんですよ、
は
い、で小学校の先生だっていうことをすごく誇りにしていて、それで死ぬ直前に、
はい、
その札幌でにいたおばあちゃんは長男のおじさんに引き取られて、うん、八王子の老人ホームに入ったんですよ。
老人ホーム。
でそれはもうおじいちゃんはもうずいぶん前に亡くなられて、
うん、
あの亡くなってしまって、そのまあ縁もゆかりもない八王子をおばあちゃんは最後、うん、晩年の 2,3 年はそこを札幌だと思い込んで、うん、今年はあったかいってずっと言ってた雪降らないね今年はって、
なるほど、
っていう風にしてたんだけど、本当に最後の直前は誰が誰だか分かんなくなっちゃった、
うん、
で僕だけのことは分かってた、
あら、
あよっちゃん来たねって言うんだけど、自分の娘のことは分からない。で、ある時ララハと連れて行ったことある、
はい、
ララハがまだそうだな5歳とか6歳とかの時に連れて、でこれは僕の子供だって言ったら、その関係は分かんない、ララハを自分の教え子だって言い出した。
うーん、
あどこの小学校行ってんのって言って、私はねなんとか小学校の先生やってたんだよって、うん、で歌を教えてあげるって言って、うん、自分のことは、ま、全く覚えてないのにメダカの学校のね6番まで歌ったんですよそんなにあるんだと思って。
確か
に。で最後いよいよ最後になった時に、うちのお母さんものことも分かんなくて、はい、なのに、
はい、
小学校の時のこととクラスメートのことと、その時のその自分の学校でどういう先生で、
はい、
どういう歌を歌ったかってことは全部覚えてた。
うん、
で母親悔し紛れに、うん、ね、お母さんにとって一番大事だったのは、
はい、
私たち家族を持ってからじゃなくて家族を持つ前だったのかっていうことに傷つくわけ、
うん、なるほど。
まあ、こういうことですよ、
うん、
つまりその人の人生で何か内面、はい、まあそのおばあちゃんにとっては学校の先生をやっていたっていうこと、はい、外面だけど、
はい、
そこに達成できたっていう内面、なんか自分の夢が叶ったっていう、
うんうんうん、
その時が人生の言ってみればピークで、
うんうん、
もちろんその後にも引きこもごも幸せはあって、
はい、
子供が成長するとかね、
はい、
それ以降が全然ただ消化試合だったってわけじゃないけど、
はい、
人間が一瞬何かこう内面と外が一致するっていう閃光を放つ時って、
うん、
本当は人生に一回あれば幸せで、
うん、
会った人はその瞬間を大事に生きていく、だから諦めちゃダメだと思うね。その瞬間があれば、
はいはい、
人間は灰になる直前まで、
はい、
そのことを誇りに生きられるってことはあるような気がするね。
うん、なるほど、
はい、
はい、
ということでみのりんさん、
はい、ありがとうございました、お便り
頑張ってください、
はい、頑張ってください。